お聞きの放送は HJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝 C 30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。 HCJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正夫です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が昨年9月に天にお召されになりましたが、尾崎先生のご家族とヨドバシ協会で協力して当放送を継続することとしています。本日の放送はヨドバシ協会峰野達弘先生の自叙伝愛一筋にの朗読を行います。今回は第3回目になります。峰野先生の生い立ちから牧師になるまでの歩みが語られています。朗読は長岡恵理子さんです。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節。こうした私自身の内面的変化はあったものの、父の行動が改まる様子は全くありません。むしろ私たちの方が疲れ果ててしまい、自分の無力感に押しつぶされそうになってきました。父に対する激しい憎しみと殺意は依然として心の奥深くに潜んでいました。そのくせ一方では、このような憎しみや殺意は捨て去らなくてはならないという思いがあり、二つの考えの板挟みとなり、気がおかしくなりそうでした。そればかりではなく、父や他人に対してではなく、自分自身に嫌気がさし、自殺したいとさえ思うようになりました。高校時代の終わり頃から、聖書の世界に救いを求めながら4年間もこのように不安定な精神的放浪を続けていたのです。それは聖書を生ける神の言葉として信じるには至らず、有益な宗教書の一つであり、過去の尊い文献の一つとしていたに過ぎなかったからです。ですから、何年聖書を読んでも、また聖書の内容を知り尽くすようになっても、魂の救いは起こるはずがありません。信仰によって聖書を生ける神の言葉として読まなければ、聖書を通して語りかけておられる神の御声と生きたイエス・キリストに出会うことはできないからです。当時はまだ教会に行ったこともなく、一人で聖書を読んでいたものですから、知らず知らずのうちに自分の好みによって聖書を読み、随分強引な自己流の解釈をしていました。けれども、聖書にはこう書いてあるではありませんか。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち、聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。第2ペテロ1章20、21節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのに、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。ヨハネ5章39、40節。この頃ともなると、 私の精神状態はとても不安定になっていました。聖書を読み続けることによって描く、こうなりたい、こうなるべきだという自己の理想像と現実の自分が真っ向から対立し始めました。こうなってくると、聖書は厳しい律法の書以外の何者でもなく、慰め、励まされるというよりはむしろ、寝ても覚めても追い回し続ける恐ろしい捕縛器のように思われてきました。父を憎しみ続ける私に対して、聖書は、目には目で、歯には歯で、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには、左の頬も向けなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。マタイ5章38から39、43、44節と、御言葉の剣を振りかざして迫ってくるのでした。そうこうしているうちに、もうどうすることもできないピンチがやってきました。ある人が、人間のピンチは神様のチャンスだと言ったように、私は間もなく素晴らしい改心を経験することになるのです。それにしても、この時の追い詰められた心境は、ローマ人への手紙におけるパウロの心境と全く同様でした。パウロはローマ書の7章24節で、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。ある日、家の近くを歩いていると、近所に住む M という婦人に呼び止められました。その方は蒲田シオン教会の会員で、母と懇意でした。私は教会に行ってるんですけど、よろしかったらぜひ一度いらっしゃいませんか。きっとお役に立てると思いますよ。この婦人との出会いが私の人生を180度転換させることになったのです。私は4年間聖書を愛読し続けてきたものの、教会には行きませんでした。聖書を買った時にもあったある種の後ろめたさと恥じらいがそうさせていたのでしょう。ちなみに、私がクリスチャンになってだいぶ経った頃、この婦人は、達弘さん、本当に良かったですね。主は生きておられます。あの頃、あなたの様子をお母様からお聞きして、これは大変なことだと思いましたの。あのまま進んでいったら、今自分はもう取り返しのつかないことになっていたかもしれません。それなのに神様は私たちの祈りに応えてくださって、あんなにたやすくあなたを教会に導いていってくださったのですから。全く神様の恵みというほかありませんね。と告げてくれました。この打ち明け話を聞かされたとき、心から主をあがめ、感謝しました。蒲田シオン教会は、国電蒲田駅の近くにありました。当時の蒲田駅は、現在では想像もつかないほど、みすぼらしいバラック作りの駅舎で、駅の周辺には、屋台や赤ちょうちんの飲み屋が立ち並んでいました。こうした駅前の雑踏の中を抜けて教会に行きました。 初めて教会の集会に出席した日のことは今でも忘れられません。それは伝道会の晩でした。2階の集会場はそれまで外の世界しか知らなかった私にとってまさに別天地のようでした。私を迎えてくれた人々の顔がなんと輝いて見えたことでしょう。何よりもその親切で温かいもてなしは身にしみてありがたいものでした。その場の雰囲気は愛に満ち喜びにあふれていました。冷たい暗い争いと憎しみに満ちた私の家庭とはおよそ天と地の違いです。やがて集会が始まると若い牧師が実に爽やかな語調と軽快なテンポで集会を指導しました。賛美歌が歌われ証が続きます。その時の賛美歌の一つに次のようなものがありました。明るくなった明るくなった、本当だよ、晴れるや、みんなの顔が明るくなった、本当だよ、晴れるや。回収一同が手拍子を打ちながら楽しそうに歌っています。今まで自分が育ってきた環境とあまりにかけ離れていたので少なからず当惑しました。私もいつの日かこの人たちのようになれるのでしょうか。やがて丸顔の見るからに親しみのある温厚な人柄の説教者が講壇に立ち説教を始めました。生まれて初めて聞くキリスト教の説教です。神の愛と人の罪と人生の重荷についてのメッセージでキリストの十字架の救いが強調されました。今までは一人で聖書を読み自己流の解釈をしてきましたけれども、この説教を通して聖書の御言葉を教会の中で聞くことができたのです。講壇から取り継がれてくる一つ一つの言葉に生けるキリストの御声と臨在を感じ取りました。それはキリストご自身の口から発せられる生の声のように思われてきました。最後に説教者はこう言いました。皆さんの中に今晩の話を聞いてキリストを心から信じ救われたいと思う人はありませんか。そのような人がいたら勇気を出して前に進み出てください。お祈りいたしましょう。私は何か聖なる不思議な力に押し出されるような感じがしてついに前に進み出ました。抵抗しようとする意志も力も一切感じられません。ただ私の思いを超えた神聖な力が望み恵みの座へと駆り立てていったのです。私は今まで決して他人の言葉に従って行動するタイプではありませんでした。それどころか当然従順に従うべきことまでもあえて抵抗してみるといった極めて強情な人間だったのです。それなのに今は違います。何もかもよくわかり納得したというのです。足が体がそして心までもが自然に前へと私を駆り立てたのです。こうして誰よりも早く前に進み出た私は自分の罪と不信仰を心から悔い改めしました。自分でも不思議に思うほど素直になり十字架による主イエス・キリストの救いを完全に信じ一切の重荷を キリストの十字架のもとに投げ出すことができたのです。その時、説教者は私の頭に手を置き、こう祈ってくれました。神様、この兄弟をお救いくださり、心から感謝いたします。この兄弟は今日からあなたの御手の中にあります。この兄弟を祝したまえ。一人っ子であったため、今まで誰からも兄弟と呼ばれたことがありませんでした。家庭の問題で悩みながらも、それを共に分かち合う兄弟もなく、絶えず一人で担い続けてきました。それなのに、この説教者から兄弟、兄弟と声をかけられたのです。しかも祈ってもらっていると、自分のようなものも一人ぼっちではないのだと思えてきて、嬉し涙がこみ上げてきました。自分のような不信仰で罪深く、父に殺意さえ抱きながら過ごしてきた人間を、主が尊い血潮の代価をもって救ってくださったのです。それを心から信じて受け入れた時、その感激は大きく胸の内に広がってきました。祈り終えてから、説教者はこう言いました。兄弟、あなたは今晩から主イエスのものです。すべてが新しくなり、これから兄弟の人生は180度転換しますよ。心の重荷はすべて取り除かれ、電信柱に花が咲き、焼いた魚が泳ぎ出すような新しい幸いな人生が始まります。さあ、安心して生きなさい。この時の表現があまりにも面白かったので、私は今でもこの言葉を忘れることができません。そしてこの説教者が語ってくれた通りになりました。私はその晩明確に救われたのです。心の重荷は嘘のように全く消え去って、大きな喜びと平安が心に満ち溢れてきました。先ほどの集会中の賛美歌のように、長い間暗黒の中をさまよってきた私の霊魂に、ついに待望の夜明けが巡ってきたのです。明るくなった、明るくなった、本当だよ、ハレルヤ。みんなの顔が明るくなった、本当だよ、ハレルヤ。こうして私の人生はついに朝を迎えました。私の決心を共に喜び祝してくれる多くのクリスチャンに囲まれ、私の心は今まで味わったことのない幸福感に浸ることができました。自分の心が変わると周囲まで変わったように思えるのです。集会がすべて終わり、先輩クリスチャンたちの励ましの声に送られて外に出ました。来た時の道を戻り、蒲田駅に向かいました。不思議なことに、あんなに暗く殺伐としていた蒲田駅の前の雑踏と駅舎が、何か全く別の場所のように思えました。電信柱に花が咲いているように、すべてが明るく華やいで見えました。説教者が語ってくれたあの言葉通りになったのです。同時にその晩、集会で語られた二つの御言葉が強く心に思い起こされてきました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が あなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。使徒16章31節、この二つの御言葉こそ、私が最初に主からいただいた救いへの道しるべとなりました。私が大学2年の春、昭和34年、1959年のことでした。
ここで音楽をお送りいたします。一曲目は、尾崎道夫先生とご家族による賛美で、曲名は、マイティーパワーです。二曲目は、尾崎道夫先生とアンデス音楽を演奏するグループによるアンデス音楽で、タイトルは、アボカドです。
Mighty tower, the weak run to him and are saved. God is a mighty tower, the weak run to him and are saved. A mighty fortress.The rock of my salvation, of whom shall I be afraid? Who will be against me? A mighty fortress, he's the rock of my salvation, and I will not be afraid. God is a mighty tower.And are saved.
God is a mighty tower.
God is a mighty tower. The weak run to him and are saved.
A mighty fortress, he's the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid?
A mighty fortress, he's the rock of my salvation. I will not be afraid. A mighty fortress, he's the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid?
My light and my salvation. Whom shall I fear? Jehovah is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?
Thank you.
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか？どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリーカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。E メールの宛先は hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。リスナーの皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで皆さん、さようなら、ごきげんよう。